平成24年本日は、9月16日、日曜日、第24回の黙示録セミナーを開いていきたいと思います。いつも通り1時間ぐらいで、だいたい7時半ぐらいで休みを取るつもりですけども、忘れてたら教えてください。で、一応それで8時半ぐらいには終わる予定です。で、一応テキスト作ってきたんですけども、なんか印刷したら長くなっちゃって、19ページぐらいで結構分量多いんですけど、全部終わるかどうか定かではありませんけども、もし終わらなかったらすみません、あと残りは見てください。で、メインのところはカバーする、あのセミナーの中でカバーする予定であります。で、あの今回のセミナーは、ソテメギフトと呼ばれる都というあの名前で、セミナーを開きます。で、それに関連してあの資料があるんですけども、三河さんにちょっと回して、見てない人も多いと思います。回していただきたいんですけども、すいません。ざっと見たら回してあげてください。で、資料はですね、何かというと、これもその資料の一つなんですけども、アメリカで起きている現状のキリスト教会、今姉妹の証にあったように現状のキリスト教会がどんなに変わってきているかということであります。で、まあ、テキストの中にも書きましたけれども、アメリカのキリスト教会がここ10年ぐらいですかね、三河さんがちょうど13、4年ぐらい前にアメリカ行ってたんですけど、その後どうでしたか聞いたら、いや何も変わりませんでしたんでその後だと思うんですけど、で、急速に変わってきてるんです。で、あのそれは一部の話じゃなくって、まあ、例を挙げれば、例えば、まあ、書きましたけども、ある牧師さんは、警察のなんか、人々のために、メッセージをする奉仕を毎回ボランティアで行ってたんだけども、ある日行こうとしたら上司から、教会の上司というかね、まあ、上の監督から電話があって、あなた奉仕に行くときには一つ祈りのときに気をつけなきゃいけない、それはイエスの名によって祈ってはいけない、わかりますかイエスの名によって祈ってはいけないって、ってびっくりしたんだけど、上司だからクビになっちゃいけないんで、まあ、そういう人は行ったことはわかりませんけど、実際それを言われてるし、実際そうです。アメリカのキリスト教会も変わってきて、私がいつだかセミナー、第1回目のセミナーの頃の年に、前、代々木のオリンピックセンターというのを借りたんですよね。そこであのチャーチスクールとかホームスクールの、キリスト教の集会があって、私もそれにちょっと興味があって、行ったんです。ちょうど4年ほど前ですけどね。そこで外人のアメリカ人の女の人が奉仕してたんですけども、で、私はちょっと英語をかじってんで、日本語の通訳もついたけども、一応英語を耳を傾けたんですけど、特にその祈りのところに耳を傾けた。最後普通どういうふうに祈るかっていうと、In the name of Jesus Christ とかね、イエスの名によってですね。そしたらその時びっくりしたことは、その時こんな祈りだったんですね。天にいる思考者の名前によって祈りますってですね。天にある思考者って空中にある悪の霊かもしれない。だからイエスの名によって祈んだんですよ。ちょっとびっくりしたんですけども、でもそれって本当についてるんですね。でもそれも言い出すと気がなって、やってほうであります。だからアメリカでも、ね、このちょっと違いですけど、どこでも例えばアメリカなんかで高校の時に、卒業のね、答辞とか式辞とかありますよね。で、それは優秀な生徒が喋るわけですけど、その時やっぱりキリスト教国ですから、クリスチャンの学生が多いわけですね。イエスを何よって祈るっていう、じゃあここで祈って始めますとかね、じゃあここで祈って主に栄光を期して終わりますとかね、そういうことなんですけども、それをアメリカではもうあちこちで禁止されてるんですよ。例えばウェストバージニアの大学の、ね、パークサーバグ、っていうところの大学においては、卒業式に、おいては、祈りをの項目を排除した、祈り塗らないようにしたんです ね、アーカンサスの高校でも、卒業式においては、祈りを排除して、そして、宗教的な、おすすめとかをですね、この、来賓とか、そのね、式辞とか当時とかそういうとこから排除したとか、こう細かいし、いっぱい、これ読んだらこれだけで趣味終わってしまうんで、あれなんですけども、いっぱいあるんであります。ので、そういうことを前提に基礎にして今日のセミナーは開いていきたいというふうに思います。で、何を言いたいのかというと、我々はレフラントにおいては獣国アメリカとか、または獣がアメリカのキリスト教会をいろいろこの廃墟的な方向に引っ張るということを嫌ってほどセミナーで語ってきました。で、それは間違いでもないし、今でも、もちろん、その言ってることは確信をついているというふうに思いますけども、今回言いたいことは、これが理論とか教理の問題じゃなくて、現実の問題になっているということであります。で、昨日もね、それを裏書きするようなことがあったんですね。昨日はですね、この教会に来ている人ですね、教会に来て名前言わなくても分かる人がいるんですけどね、会うのが賜物っていう人がいるんですけど知らない人は何も知らないでしょうけど、この教会で有名な人は会うのとか人に会うことが賜物っていう男性がいいんですけど、50代ぐらいですけどその人会ったんですよ。で、会ってセミナーのことを言って、よかったら来ますかって言ったんですけど、来るようなこと言ったけど今のところ来てないから、それはまあいいんですけど、彼は前レブランってよく来てたんですけども、ちょっと最近来ないですね。で、どこ行ってんですかって聞いたら、府中市の中に、何て言ったかな、カルバリーチャペルとか言ってアメリカのキリスト教系の教会があるんですよね。玉駅かなんか近くなんですかね。で、そこに彼は行ってるんですけども、アメリカ系なんで外人の人は何人もいるようなんですよ。で、それはいいんですけども、で、彼と話したら、で、アメリカがこんな実態だっていうのを知ってますかって私が聞いたら、彼が言ってました。アメリカのクリスチャン、アメリカに日本に来てるクリスチャン言ってたって、今日本でやってるようなチラシを配ったりトラクトを配ったりとか、こういうことはアメリカでできない今言ってるんですよ。日本だからできるんだって言ってるんですよ。だからもう全然違う状況にアメリカの企業が来てるっていうのは、我々の思い込みとか一部の過激な情報を持ってきて言ってるんじゃなくて、現状だということであります。一応これも英語だけだけどちょっと回しましょうこれはすごいですね。140ページぐらい の資料ですけど、これ書いてあるのはアメリカにおいて、そういったクリスチャンに対してのいろんな迫害とか圧迫等の関係のレポートです。警察だとか学校だとか家庭とか教会に対してですね、あるいは圧迫が来ているということはレポートで、これだけあるって言います。で、そういったことを前提に見ていきたいというふうに思います。じゃあ、あんまり前置きはですね、それだけで終わってしまいますので、それを見ていきたいと思います。じゃあ、初めの方から見ていきます。1番。1番、教会はソドメ、エジプトと呼ばれるようになる。黙示録11章の8節。彼らの主体は、霊的な理解では、ソドメ、エジプトと呼ばれる、大きな妙子の、大通りにさらされる。彼らの死もその都で十字架につけられたのである。で、これはありますよね。で、こういう言葉は黙示録の中にあることはご存知だと思います。で、一つはっきり分かることは、これはこの都はどんな都って、これは黙示録は例えの書なんではっきり分からないんですけども、ただ想像できることは、キリストが都に十字架につけられた都というとエルサレムですね。だけどでもこれ黙示録に起きてくることだから、今のイスラエルのエルサレムではありません。ただ流水できることは、かつてのエルサレム、キリストが十字架につけられたエルサレムは旧約の神のためユダの全く中心地なんですよ。で、まさにそこでキリストが十字架につけられたと同じように、これはもし黙示録の日、教会時代の終わりに再現するならば、 まあ普通に考えればこれ今のキリスト教会教会そのものではないかというふうに思われます。でそこにおいて、キリストが十字架につけられるとは、ね、イエス・キリストが肉体を持って燃えてきてそれで十字架ってことではないんですけども、キリストの霊が十字架につけられたり聖霊が十字架につけられるかもしれませんけどね、主を箇所の冒涜が再現するということであります。でそれでさらに流出できることはその結果教会が裁きに入るということだというふうに思われます。なぜならかつての日にエルサレムもキリストを十字架につけて40年後にはローマによってね軍隊によって囲まれて滅ぼされてしまいましたので、だからここで理解できることは教会が我々の思いや願いじゃなくって現実に語っていることが大事なんですよ。で今のキリスト教会の問題はですね、私なんかがここは教会問題あるなんてちょっとおこがましいんですけども、私の理解では自分の考えが優先であってそれに合わせて教理を変えちゃう、だから何もわからないんですよね。いいとこありませんけども、だからそこに問題あります。だから観覧前経験説たびたび言いますけども、全くクリスチャンを中心に考えてるからわからないんですよね。で何があるかというと、まず観覧時代があってもクリスチャンは観覧に合わないってことが前提。そうすると観覧前中高どれがいいですかって、もう答え決まってるじゃないですか。あ、観覧に合わないのが前提ですけど、観覧前中前中高どれが正解ですかって、それ一つしか答えないじゃないですか。なんですよね。だから同じようなことはね、カセイクでもそうですよ。
私は地獄へ決して入りたくありません。それは前提ですけども、地獄はあるでしょうかないでしょうかって言ったら、
カトリックはローマ法が神は愛であまりにも愛なので人を苦しみ合わせることはできないから地獄はないんですって真面目で言ってるんですよ。そういう流れですよ。そうすると分からないんですよ。でも我々はせっかくセミナーを開いたので理解しなければいけません。そうじゃないと今の時代の人は目視力わからないってよく聞くんですけども、わからない無理ないですよ。自己中に理解してるから。でもたとえそれがたとえ自分にとって不利なことであっても真理を見ていきたいというつもりがあるなら見えるでしょう。でももう全く聞く気がないっていうならそれがだって夢ね、目視力理解できるってありえないですよ。そういう意味合いで我々の根本的なことが結構ですね、無視を理解には、前提になるということはぜひ見ておいてください。で2番、終末の日の教会はかつてのエルサレムのように主の霊聖霊を再び十字架につけるようになる、マタイの20章18節、さあこれから私たちがエルサレムに向かっていきます。人の子は祭司長立法学者たちに引き渡されるのです。彼らは人の子を死刑に定めます。だからエルサレムに主は人の子を死刑、そこで人の子を死刑にされますって書いてある。だからエルサレムってそういう都になっちゃったんですよ。でしかしエルサレムって初めからそうじゃなかったんですよ。神に愛されたエルサレムであって、詩篇なんかでもね、さあ主の宮に行こうとかですね、エルサレムはあなたはね、神に愛された都とかね、私たちはこの、門に入ってるとかね、素晴らしい恵みがあったんですけども、で最後はそうなっちゃったんですよ。で、教会もそうなんですよ。私が教会のこと悪く言いますけれども、教会は確かに聖書に書いてある神に愛される都だったんです。または神の恵みとかキリストの嬉しさの現れだったんだけど、ずっと教会時代教会が堕落したわけじゃない。しかし世の終わりの時はまた話が別なんですよ。ある意味ではイエス・キリストが肉体を持って来られた時って、ある意味ではこれ旧約の終わりですよね。なぜなら祭司とかね、祭司とか、また生贄とかね、出てますよ。これみんな旧約の流れですからね。その時は、残念ながら旧約の終わりの時、イエス・キリストが来られた時には、エルサレムは廃墟の都になっているんですから。同じように、教会の時代の終わりには、やっぱり残念ながら教会は廃墟の都になってしまうっていうのは、残念ではあるけども、まさに教会、聖書が語っていることなんで、このあたりを理解しないと、何も理解できないということは見ておいていただきたいと思います。
また23章34節、あ、エルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し、自分に使わされた人たちを石で打つ者、私は面取りを火の翼の下に集めるようにあなたの子らを泣きたび集めようとしたことか、そのようにあなた方は、それを好まなかったというですね、使わされた人たちが石で打つ者がエルサレムだったりします。で、でまたエルサレムはまたね、あの第二サラニケ2章6節に書いたように、あなた方は知っている通りに彼がその定められた時にあらゆるのと今引き止めているものがあるんです。法の秘密はすでに働いています。しかし今引き止めるものがあって、自分が取り除かれる時まで引き止めているんです。反キリストをとどめる聖霊が、追い出される時が来るっていう、これが、まあ、あのまさに、都ですね、あの、キリストが再度十字架に付き合う時ではないかというふうに思います。で3番目、教会はソドム化するっていうところを見ていきたいと思います。で、ソドムの意味合いとはっていうことで、あの創世記の19章のところをあの引用してますけども、こう見れば分かります。ロトは戸口にいる彼らのところに出て後ろの戸を閉めた。そして言った、兄弟たちはどうか悪いことをしないでください。お願いですから、父にはまだ男を知らない2人の娘があります。娘たちは皆の前に連れてきますから、あなた方の好きなようにしてください。ただあの人たちには何もしないでください。あの人たちは私の屋根の下に身を寄せたのですか。しかしから言った、引っ込んでいる。そしてまた言った、あ、こいつはよそ者として来たくせにそばきつかさのように振る舞っている。さあお前はあいつらよりもひどい身に合わせてやろう。彼らはロトの体を激しく押し付け、戸を破ろうと近づいてきた。でこれはあのソドム の場所ですけども、ソドムの人たちがその天使たちをですね、あの 我らは彼を知るって言ってるんです。これは性的な意味合いですよね。だからこんなことを言ってるわけです。だから男が男を知るとかね、またはロドも男ですからね。これはあのまさに同性愛そのものなんであります。だから、ソドムということに関連しては、ここに書きましたように、教会は終末の日ソドムエジプトと呼ばれる都となるが、そのソドムの意味合いは何か。そのソドムの特色は、上記聖書箇所を見る限り同性愛であることがわかるっていうんですね。やっぱり同性愛なんですね。だからソドミーっていう言葉はありますけども、それも同性愛に関連したことですね。だから教会が同性愛に関連して教会を変質してしまうということであります。でこういうことっていうのは長い教会の歴史、教会時代ってキリスト以来2000年ぐらいありますけども、その間はかつてなかったことなんですよ。おかしな教会っていくつもありましたけど、どうですか皆さん、教会の歴史詳しいですか。ローマ法ね、おかしい、あのいろんなおかしな教会過去あったかもしれませんけども、同性愛を教会が公認するってやっぱさすがに聞いたことないんですね。でもこれからそうなってきますよ。で、こう見てください。アメリカにおける同性愛受け入れの実態、1番、括弧1、アメリカでは政府の方針に従い同性愛受け入れ、それに反対する人々を逮捕、有罪とするようになっている。オバマ大統領は同性の結婚を合法化した。聞いたことあります？なんかニュースありましたよね。同性の結婚合法って、男同士は結婚してない。あんまり並べたいと思わないですけどね。まあ、でも合法だったんですよ。女同士でもね、嬉しいか男子が何が楽しいんだろうわかんないですけども。でもこれ合法になったんですね。で、2番目。同性愛者の大会に反対し、聖書ことに正しい道に戻るよう呼びかけたクリスチャンは、逮捕、罰金を受けている。これは何人か聞いてますね。3番目、アメリカの14歳の男子生徒は、学校内の集まりで聖書に基づき、同性愛に反対する旨、表明したところ、校長により出席され、自宅待機を命じられた。返すですね。さっき言いましたように、この子の写真が載ってますけども、ね、その子は、結構優秀な生徒で、無遅刻無欠勤になったみたいなんですけど、あ、無欠勤って言わないですかね。まあ、ね、休まないで学校行ってたんですけど、かわいそうに、同性愛は精神的に良くないんだよって言ったために、学校で校長に出席されたかで、学校に来るなってことですね。まあ、自宅待機、謹慎処分ですね。で、これって、全く逆のように思うんですけども、アメリカのこれは実態です。でだから写真入りのやつをコピーしてる皆さん渡したんですけど、でこれに類したことをいくつも聞いてるんですよ。だからアメリカが変わってるってことを理解してください。で 4番のアメリカの T シャツ制作業を行うクリスチャン夫婦は同性愛者のスローガンの入った T シャツの注文を拒否したため訴えられている。この T シャツを作っているご夫妻がいたんですけども、知らないで同性愛の人が来た T シャツの注文を受けちゃったんですね。で、内容を聞いたらびっくりして、なんかね、そこに同性愛のスローガンを T シャツに入れるんだって言って、で、クリスチャンの両親としてちょっとこの仕事を受け入れないって断ったら、訴えられちゃったんですね。同性愛者の差別って。だから、こういうことは頻繁にアメリカで起きているわけであります。だから、どうぞ、その方向へ来ております。で、聖書翻訳は改ざんされ、同性愛に関する聖書の意味合いが変えられ、犯罪的な同性愛以外は問題ないとの認識を教会に植え付けようとされている。で、これそうなんですよ。同性愛に関して書かれている聖書の箇所をいろいろ改ざんされるっていう、そういう聖書の動きがあるんですよ。角部のホームページに書きましたけどもね。で、こうやってどんどんどんどん、要するに、社会、アメリカという社会全体が、そして、教会がこういう方向に来ています。そして、どうでしょうか、教会が、逮捕っていうふうに言われちゃったら、やっぱり、ちょっと熱いですか。逮捕と言われちゃったら、どうですか。教会としてとどまるって難しいですよね。まあ、別にとどまらないって言いませんよ。私はね、そうなったらばいち早く同性愛を受けるって言いませんけども、で、そういう方向に来てるんですよ。ということはもう、で、いくつかの教会もすでに受け入れてるというふうに思います。だから、ソドム、エジプトと言われる都っていうふうに書かれ、聖書に書かれてるってことは、教会がそれを受け入れられるような時代に入ってくるということを、そのあたりを、理解しておいていただきたいというふうに思います。だから、これ聖書のソドム、エジプトと呼ばれる都って、これは予言なんですよ。ので、神の書かれた予言というのは、イエス・キリストの生誕もそうです。イエス・キリストがベツレヘムに生まれて、やっぱりベツレヘムに生まれてるんです。同じように、教会は我々の思惑とは望ましくないけども、教会はソドムと呼ばれるようになる。まあ、ソドムの意味合い、隠れた意味合い、どう見たって同性愛です。同性愛を受け入れになるようになるって予言されているならば、これって実現するんだというふうに思っててください。で、それはまた、ある意味では、教会のね、が裁かれるような、ここに行くと思うんですけども、このことは一つあるというふうに思われます。で、4番目、教会はエジプト化する。エジプトは何かというとね、このヘブル書のコントを書いていますけども、モーセはね、パロの娘の子と呼ばれるなんとかなんとかって書いてますけども、こうエジプトの富を11章26節、ヘブル書の11章26節、彼はキリストの家に受ける組織でエジプトの高いまさる大きな富と思いました、から報いとして与えられるものから目を離さなかったんです。だから、エジプトは私の理解ではこれ、この世のことであるというふうに理解します。だから、教会がエジプト化するということはこの世についていくということであると思います。で、ソドムと同じようにアメリカを筆頭として、教会は、この世に導かれ、この世に引っ張られてきちゃってるというのは一つの現実であるというふうに思います。アメリカの教会へのこの世の論理の強制の例としてですね、1番、アメリカでは公園路上、学校前などで路傍伝道をしたり、トラクト配布を行うクリスチャン牧師への逮捕が相次いでいる。これは事実です。さっき言いましたように、見ましたもん、YouTube でね、画面で、アメリカの牧師が、なんかスーパーの前かなんかでね、一生懸命聖書を片手に、ちょっと年配の牧師さんが一生懸命メッセージしてたんですよ。で、びっくりしたことには、そこに大物にパトカーが止まって警官が出てきたんですよ。聖書を片手ですよ、拳銃片手じゃないんですよね。で、話してるその人は牧師さんが捕まって、で、その後聖書を取り上げられて、で、パトカーに押し込められていく映像を見まして、だからこれ現実だなというふうに思いました。だから、もう、何かというと、なんで逮捕されるかというと、もう、 福音を聞きたくないっていうことですよ、あの誘拐人たちは。で、あの普通にね、スーパーで買い物して気楽に生きていきたいのに、いきなりね、食らうためよとか話し聞きたくないっていうことですね。だからもうそういうの排除するってことですね。だからでこれはあのどんどんどんどんそういう方向に行って、そしてあのいずれこれに迎合してくる教会が出てくるって、それこれそういう教会がどんどんどんどんあの現れてくる、そのことの予言です、エジプトかっていうことですね。で、1番がそうですし、で2番、公の施設を借りてクリスチャンが集会を開き、祈りメッセージを開き、賛美することを市の職員が禁止する。こうそうですよ、なんかあのちょっと年配の人たちが市の公民館かなんか借りて、でクリスチャン集会を開いたりしたら、職員が来て、ダメだ、キリスト教的なあの集会ダメだとかね、メッセージダメだ、祈りもダメだ、禁止するんですね。日本のがまだ寛容じゃないですか。ここも市の職務施設ですからね、グリーンブラザーね。まだあのセミナー途中で中止させられることないですよ。というかあのエレベーターの前にでっかく黙食セミナーとかあってますけど、音が目なしですよ。でアメリカは全然廃墟してますね。だからこの世のそれ聞きたくないっていう論理がガーッと強くなってるんですね。で3番目、十字架が攻撃されているハイウェイパトロールなどの公の団体に十字架のロゴマークが入っているのは政教分離の原則に反するとして撤去を求められる事例が相次いでいるって、こういうのなんかしきりにこういうふうにあの訴訟を起こしている人がいるんですよ。でもってどんどんどんどんなんかあの、クリスチャンが追い詰められているという感じなんです。で4番目では、マクドナルドなどの店の場所を借りてクリスチャンが集会を開くと、それはダメだって言って反対したり、あそこで集会を開いてくるダメじゃないかとかいろいろ訴える人がいるって。だからマクドナルドがしょうがなくてそういうクレームに耐えられなくて、そういうクリスチャンの集会をあのちょっとお断りしてるって、そういう記事を読みました。で、5番目、イエスの名によって語ることが抗議されている、警察の家族のために長年メッセージの奉仕を行っていた牧師は、教会の上司からイエスは名によって祈ってはいけないとの指示を受ける。で6番目、503州教会法、キリストの神聖復活で主流降誕、再臨などの現実主義的な、教理を主張しない教会は税制の優遇を受ける。政府や行政は教会に対して税を通してこの世からすべく圧力がかかっているわけである。政府や州の公共機関が教会の牧師の任命権を得ようとする動きがある。すなわちどの牧師を任命しどの牧師を罷免するかはアメリカ政府が任命するわけである。結果キリスト教の中心教理を否定するような牧師が多数これから任命される可能性がある。これ結構大事だと思うんですけど、わかりません、今です。日本だったらね、私は今清瀬市に属してますけども、清瀬市の市役所なんかがレバノン地方から牧師とかを任命するわけですよ。それのね、キリストなんか復活してないと思ったら市の職員かなんか任命されちゃうんですよね。で誰を首にするかあの決める権利がある。エルミアなんかもすぐ首だとかね。そういうことをアメリカで真面目に論議して、そういう実際そうなっちゃう可能性ありますね。多分そうなると思いますよ。あの黙食13章でね、あの獣の印象ない人は売ることも買うこともできないって、これその日 の実現した日の予言だと思います。そういう日が来ると思います。だからあのアメリカに注目しなければいけません。日本で、ね、未信者のノンクリスチャンばっかりいて、日本はもう全然キリスト教盛んじゃないかって言うけども、日本よりアメリカは全然廃教は進んでるんですよ。ので特別な国なんですよ、やっぱり。私が散々言ってきましたけども、ですごい勢いであらゆるこのなんでその牧師が逮捕されないか、ほとんど、法律的な理由はないんですけども、そうやって来ちゃってるわけですね。だから、いずれこれは来ますよね。で、その中でそんな風になっちゃったらね、市の職員かなんかがもう全くノンクリスチャンが教会の牧師を任命するようになっちゃったら、キリストの復活とか言わない人が立っちゃうんですからね。逆にね、頑張ってとどまってでもね、キリストは再任しますとか言うと、それ聞いただけで途端にクビになっちゃうんですからね。だからこれは冗談の時にやっぱり聖書は教会はソドム化するって言った時にやっぱりソドム化するんですよ、残念ながら。 ドスラエルを蹴るようになる。それは廃墟の世と言いますけど、またエジプト化する、要するにこの世と変わらなくなるということですよ。それはやっぱり聖書は、エジプトと呼ばれる都になるって、教会はそれになるって、この世化するって言ったらやっぱりなるし、それが現にアメリカでそうどんどんどんどん進んでるわけであります。でこういった見てみてください。しかもアメリカって特別な国ですよ。やっぱり世界の覇権国ですからね。でアメリカがくしゃみすると日本も風邪ひくっていうように、アメリカで起きたことってみんな日本において実現します。政治とかね、詳しい人ってよく知ってるんですよ。例えば日本でね、裁判員制度っていうのはあるんですよ。知ってますか？裁判官でも何でもない、法律も何でも知らないような我々の素人でも、裁判員に決められちゃったら行かなきゃいけないんですよ。でもってね、どんな事件遭遇するか分かりませんけどね、万引き事件か殺人事件か分かんないけども、その裁判担当しなきゃいけない。こんなことを誰も日本人望んではいないんですけども、アメリカがそういう裁判制度とかを採用するんですよ。ので、で日本にそれを押し付ける。そうすると日本人誰も望んでないけども実行しています。今すでにそうじゃないですか、裁判員。だからあらゆるところでご利用しが日本で取った。だからアメリカって日本だけじゃないですよ、あらゆる国がアメリカのご両親の下にあるんですよ。ということはいずれこの、反キリスト的ないろんな法律っていうのはやっぱり日本においてもいずれ実施される可能性があるということをぜひ覚えておいていただきたいというふうに思います。8番、公の教会がこのようにターゲットにされ法律の力で急速にこの世化するのと並行して、公の教会以外の場所でクリスチャンが私的に集会を持つことを禁止するトレンドがある。クリスチャンや牧師が自主的に家庭集会を持ったために逮捕罰金を受ける事例が相次いでいる。アリゾナの牧師は家庭集会でメッセージしたため60日間の拘束、$12,800の罰金を受けた。ニュースレターに書きましたけども、写真でアリゾナの牧師のことですね。これは衝撃的ですよね。牧師が万引きをしたってそれでもって捕まるの分かりますよね。それは分かるんだけど、ね、またはね交通事故を起こしてね人を引いちゃったとかね、で逮捕、これも分かるんですよ。でも牧師が家庭集会でメッセージしてどうして捕まらなきゃいけないんですかね。魚屋さんが魚をお客に売ったからって逮捕されてたまったもんじゃないんですけども、牧師が家庭集会でメッセージして逮捕って信じられますよね。でもこれって裏があるんですね。やっぱり要するにキリスト教は政府が管理したキリスト教が以外愛ならんっていうトレンドがあると思います。だから本当に煙を化した教会以外もアメリカンクリスチャンを受けることはできないっていう法律ですね。だからまともに集会をもう教会おかしいからって家庭で集会開いても逮捕されるってとんでもない状況になってきてるわけであります。これらの事例は例外や特別なことではなく、アメリカにおいては現在一般的なこと、日常茶飯事として起きていることである。で5番目、また教会は獣化する。黙示録3、13章の11節、また私は見た、うんぬんってちょっとこれ長いんで読みませんけども、無職13章はずっと書いてあります。でここに、書いてあるのは無職13章11節、また私は見たもう一匹の獣が地から登ってきた、それには個室のような二本の角があり竜のようなものを言った。11節、この獣は最初の獣が持っている全ての権威をその獣の前で働かせた。また地と地に住む人々に致命的な傷を治った最初の獣を拝ませた。で言ってることは教会がやっぱり獣化することだというふうに思います。これ13章の11節で書いてある、個室のような2本の角があり竜のようなものを言った。これは教会のまた別の姿だというふうに思います。個室ではキリストですからね。で、でも獣なんだと。だから教会が、で、2本の角ってこれは2つの教会、プロテスタントとカトリックではないだろうかというふうに思います。で、教会は獣化するっていう我々の常識とは全然違うけども、でも、聖書は読みにするんです。でも教会がソドメやエジプト化するならば獣化するってことは大いにあり得るかなと思います。だから獣化
あり得るとこう書いてありますね。そして、上記に書かれている子羊のような2本の角を持つ獣とはアメリカの教会の下で獣化した教会の姿であり、近未来の教会の姿である。2本の角とはキリスト教会の二大勢力、カソリックとプロテスタントである。獣化の意味合いは人間ではないということである。我々クリスチャンは人に例えられる、創世記2章の7節。そのうち神である主は土の地で人を家庭作り、その花に命の息を吹き込まれた。そこで人は生き物となった。上記で地に神の息を吹き込んだとき、それは人となった。すなわち神の息、精霊を持つ者は人であり、クリスチャンなのである。逆に教会が獣となるとき、それは神の息、精霊を追い出したため、そのため教会は獣化したと理解できるということですね。だから、ありえないことですけども、まあ、そのようになっていくということです。で、なんでそんなに教会やすやすと刑務化したり、ソドムや立法化してしまうかというと、アメリカの特別な権、強い権力ということが言えるかなと思います。6番目で、刑務化やアメリカの強権、これからの終末の時代、世界の教会は急速に獣化し、ソドム化し、エジプト化する。そのように急速に教会が変化するその裏には、アメリカの世界覇権、支配、強権がある。以下の言葉は、そのアメリカに、主導で教会が獣化することを述べている。無職13章12節。この獣は最初の獣が持っている全ての権威をその獣の前で働かせた。また地と地に住む人々に致命的な傷を治った最初の獣を拝ました。で、最初の獣って何かというと、これ簡単に言うとアメリカのことを言ってるんですよ。だから、それを、宗教的な獣、個室には日本の角を持つ、獣、これって教会、堕落した教会のことなんですけども、は用いるということです。だから、世の中の時に、アメリカの教会がまず獣化し、そしてそれに、世界中の教会が従わせられてしまいます。どうしてそんなに強い権力がアメリカの教会にあるかというと、アメリカっていう獣の国の権力をバックグラウンドに置いて、そしてまたその強権でガーッとこの有無を言えさずに変えていってしまうってことを言えるわけであります。で、アメリカってね、大変な強権の国ですよね。日本に対してもね、ねじ曲げてね、どんどん原爆弾をなんて落としてしまうし、ベトナムでもね、気に入らなければ爆弾落として300万ぐらい殺してしまうし、イラクでもね、やっぱり100万ぐらい殺してしまう、とんでもない国なんですけども、それが宗教の世界においても、これが用いられてくるというのが来るというふうに理解できます。で、最初の獣、7つの頭と10本の角を持つ1匹の獣大国、すなわちアメリカの教権の下で、獣教会が権力を握ることが描かれている。すなわちアメリカの圧倒的な強権こそが、世界の教会の廃教化の鍵であり、原因なのである。ダニエル書7章7節。そのうちまた、私が夜の幻を見ていると、突然第4の獣が現れた。それは恐ろしく、ものすごく非常に強くて、大きな鉄の牙を持っており、食らって噛み砕いて、その残りを足で踏みつけた。これは前に現れた全ての獣と異なり、10本の角を持っていた。こういったふうに、ダニエル書7章7節で言うと、ように、アメリカは、表現されてますけども、7ページ。始末の獣の国が食らって噛み砕いて、その残りを足で踏みつけたことが書いてある。日本、ベトナム、イラク、ユーゴなどの国々は戦争で噛み砕き、またそれ以外の国を足で踏みつけた。すなわち支配するアメリカこそ、この終末の獣の国である。今、アメリカでは800以上の強制収容所が建設されており、2000万人以上が収容可能である。そこにはギロチン、棺桶まで用意されている。これらは意味なく用意されたものではなく、いずれ聖書に記された殉教の日、死のために首を切られる人々は、出てくるということであります。で、終末の獣の国と言われたアメリカの強権ということはぜひ理解してください。それは我々の目にそんなにアメリカが
狂犬のように見えないかもしれませんけども、しかし聖書が語っているパターンというのは非常に明確です。それは世の終わりの時に教会が獣に引きずられてしまうということです。だからそうですよね、教会ってね、キリストを神と信じる人の集まりですから、いくら堕落したってイエスの名で祈んないなんて教会から普通出ないんですけども、でも獣によって引きずられてそういうことになってしまうということであります。でダニエル書の2章の中のネブカデネザーの金の像の中に4つの世界帝国が出てくるんですよ。一番がバビロンであり、2番目がメディア・ペルシャですね。3番目がギリシャですね。で、4番目が、私の理解ではアメリカだと思うんです。で、この4つの世界帝国の共通理解って何かっていうと、バビロンっていうのはその当時の、紀元前6世紀頃に世界帝国だったんですよ。その当時の全世界を支配した。その国において大権力を持つネブカデネザル王の下で、ダニエルとかダニエルの3人の友は金、その王の像を拝まないために火の炉に投げ込まれたわけですよ。だからどこ行っても逃げ場はないんですよ。それがミソなんです。世界帝国ってことですよね。で、それは他の国に関しても同じなんですよ。メディアペルシャもヨーロッパからインドのあたりまで広大な帝国なんです。そしてそこのメディアペルシャの国においても、正しい神を信じる人々は苦難にあります。それはエステル記を見れば分かるんです。エステル書っていうのはエステルがいた城ってシュシャンの城って言うんですよ。これってメディアペルシャのあれ都なんですよ。今のイランにあったんですけども、でそこでエステル記覚えてますか？何を覚えてると思いますけども、モルデカイがねひざまずかないためにモルデカイの民っていうユダヤ人はみんなこの、メディアペルシャの国中のユダヤ人を全部虐殺してしまおうって、それがプルを引いた、くじを引いたっていうね。それがエステル記の、基本ですよ。でもって、ユダヤ人みんなびっくりしちゃってね、俺たちみんな殺されるなってするんですよね。それも、ある意味で悲劇的ですよ。というのは、日本で迫害されたから韓国へ逃げるっていう選択肢は今あるかもしれませんけど、メディアペルシャは世界帝国だから、逃げるとこないんですよ。そういう問題ですよね。で、ギリシャも同じ世界帝国ですね。で、ギリシャでもやっぱり同じようにクリスチャンがね、やっぱりギリシャの中で、この、背きの罪が下げられたとかね、いうことが起こられましたけども、同じ話です。で、アメリカに関して、我々にはそんなふうに見えないかもしれませんけども、聖書を語っていることは、アメリカは、今はどの領土も日本がアメリカに取られている領土ってないように見えるけども、でもそこがミソなんですよ。実質アメリカは世界を支配してるんですよ。でその中でいざクリスチャンが迫害という時にこれは全世界に及ぶという意味合いなんですよ。だから世界帝国なんですよ。で日本のクリスチャンは誤解してるんですけども、でもね、よく言いますよね、小泉首相の行動改革、あれは実はアメリカのね犬に過ぎないとかね、いろいろ言いますよね。実際そうだと思います。みんな大体ね政治家もお役人もみんなアメリカのことやってんじゃないかなって私も多少本読むとやっぱり思いますけど、これが実質発揮される時は来るんですよ。だから問題はアメリカ一国の問題じゃないんですよ。そして皆さんの目にそういうふうに見えてるかどうかわかんないんですけども、聖書は全世界クリスチャンが、このアメリカ支配の下で迫害に遭う、正しいクリスチャン迫害に遭うってことを言ってるんですよ。だから、そのためにダニエル書2章の獣像の話で出てるんですよ。それを理解しようという意味なんですね。アメリカ一国の問題であってね、他の国に行けば逃げれば問題ない、そういう問題じゃない。のでだからかつてなく今後もないようなことになるんですね。そのあたりはぜひ理解しておいていただきたいというふうに思います。
そして、7番。アメリカの横暴、強権、キリスト教会への介入は一時的なものではなく、かねてから聖書に予言されていた観覧罪をもたらす。その横暴はキリストの再臨の日まで続くっていうことですね。で、ので、理解していただきたいことは、他のストーリーはないっていうことです。何を言いたいのかっていうと、多くのクリスチャンは勘違いしているために、根拠のない安心感を持ってるんですよ。その最たる人たちは、観覧前に挙げられるっていう人たちですよ。皆さんはどう、そういう教理に関してどう思ってますか？まさかと思いますけど、それ信じてますか？それだったりセミナー来ないんですけども、結構いるんですよ。セミナー来るんだけど、自分の教会に戻ると観覧前休憩に戻るっていう、2、3聞いたことありますよ。で、私はそういう人は羨ましいですよ。そんなもんですかって。ちょっとこれね、それで済むのかって。それはあなた信仰するんならいいけど、思った通りになればいいってね、あなたの信仰通りなんて、いやそんなわけないだろ、それは違いますわ。さすがに私はそこまで能天気になれないですよ。ないと思うんです、他のストーリーは。で、非常に話は面白くは難しい人なんですけども、神様が啓示を開くなら非常に単純なことを言ってるんですよ。それは、獣食いって言って、まあ、要はアメリカですよね。アメリカのもとで、まずアメリカの経済業界がおかしくなって、そして、つまりその獣食い、アメリカの強権の下で、あらゆるその、アメリカの教会に逃げ慣れして、世界中の教会が廃墟化されちゃうんですよ。それがかねてから言われてる、テサロニケの手紙に書いてる、まず廃墟が起こるってことなんですよ。で、皆さん話半分に多分思ってるんですよ。だから真面目に思って心配してないんですよ。はい、今日は来るとか言ってないですね。本気はしないの。でも書いてあるんなら、実現する廃墟って、だから教えに背くんだから、そうです。はいだから背だから、背くわけですよ。だからキリストはね、救いにしてる。ある日からキリストだけが救いにしてないって言うわけですよ。そんなバカなと思うけど、書いてあることは実現するんですよ。で、だけどね、だけど思い込んじゃったり、変な距離思い込んじゃってる人は、根拠のない安心感を持ってるんですけども、やっぱりそれは真面目に考え直さなきゃいけません。なぜなら、ことは、ちょっと思い違いしましたっていうだけで済まないんですよ。やっぱりこれ永遠の命がかかってますからね。だから一生懸命やってるんですよ。お金もらってって言ったって、そんなセミナーもわかんないですよ。で、ですよね。だから一生懸命やってるんだよね。そして、教会に来て、で、あいこがあって永遠の命を失ったら、これ悪い洒落ですよ。料理学校行ってね、料理できなかったって、ちょっとこれ損ですよね。ええか、40万払ったけども、ハローグッドバイぐらいしか喋れないとか、これは詐欺みたいなもんですけど、もっと問題は、教会散々行って、何年記憶が、洗礼からして、クリスチャン歴何年もですけど、でも気がついたら火の息入ってましたって、それは洒落にならないんですよ。だからセミナーをやってるんであって、真面目にやってるんでありますの。だから、少なくとも、レグナントに来られた人たちは、そういうことはないように、まあそうは言ってもね、自己責任でありますよ。すべては責任持てませんよ。でも、少なくとも、正しい教理は、レムナントは示さなきゃいけないと私は思ってるんです。それでも受け入れないってことはしょうがないですよね。エイメンとこ行って、神田前間違いだって聞いたけども、元の教会に行ったら、牧師がそれはそうじゃないよって言ったんで、元に戻りましたっていう話を聞いたことありますけども、それは私の責任じゃありませんよ。ちゃんと言うこと言ったんですからね。でも、言いたくありませんけども、非常に話は、黙示録の話って本当に例えが使えて難しいんだけど、でも話すストーリーは非常に簡単ですよ。それは一つは獣がアメリカの影響の中で繰り返しますけども、教会が世界中の教会を廃墟化するってことですよ。でも少数のやっぱり正しい人々は残るってことですよね。それがその人たちが観覧に会うってことです。でもあらゆるそのもう 黙示録の時代の登場人物だとか用いられるものとかみんな登場してるんですよ。知らないだけなんですよ。7つの頭とかね、10本厚の、ね、毛もあるよ、なんか恐竜みたいなもんなんだろうって、ね、
どうせんかねえか、そういう話じゃないんですよ。それは例えですからね。それはちょっとさすがに理解とるんですけど、アメリカですよ、ちゃんと出てますし、またね、あの正しい無記憶の中でね、あの獣の我が家で首切られてるけど、首切られるギロチンしてるんですけども、アメリカはもうすでにね、強制使用でもギロチンもありますし、写真見ませんでしたか？顔毛も用意してやってますよ、丁寧というか。ちゃんとストーリーも決まってるし、あのアメリカ、それを迫害も用意してる人もちゃんと用意してるんですよ。シナリオも決まってるし、配役も決まってるんですけど、問題はクリスチャンが何一つ理解してないってことですよ。聖書にみんな書いてあるんだけども、別に持ってるんだけど、読んでないっていうことで、これ怠慢であり、文句なんですよ。それは褒められたことはありません。しかし、ある意味では、目が見えないっていうこともはっきり言いますけど、これ裁きなんですよ。それはその人が、真理を受け入れようとしないからですよ。テサロニケの手紙書いてありませんか？彼らが真理を知ろうとしないから、惑わす霊を神に送り込まれるって言うんですけど、だから、皆さんが散々聞いてきた神田前経験ですと、もう惑わす力を送り込まれてるんですよ。でそれに、すっかり、入り込んでですね、もう問題ない。あの教会行っても神田前だってし、この教会行っても神田前だし、もう多数決で神田前に決まりってですね、それは惑わす力に送り込まれて、それに惑わされただけであって、褒められたことではありません。しかし、残念ですけども、イエス様の時代も、やっぱり真理であるイエス・キリストを、見ることができたのは、十二弟子を初めてした、ほんの少しの人なんですよ。残念だけど、真理っていうのは少数なんですよ。で、神様は何度もセミナーに言いますけども、すべての人に平等に真理を与えて、平等にすべての人を天国に導くっていうふうに、神様の方じゃないみたいですね。皆さんの思惑とは違いますけども、我々は誰でも入ったいと、差別があってはいけないっていうけども、聖書を読んでいくとどう考えたって、区分がありますよね。よりわけありますよね。賢いやなめとか、愚かやなめとかね。シンデレラだってよりわけがあるじゃないですか。王子様差別しないでね、ブスとか言わないで、どんな女を迎えろって言うけど、シンデレラだけですよ、迎えられたのはね。足きちんと、ガラスの口に合わないとダメなんですよね。でもそれって聖書もそうですよね。平等にどんなねクリスチャンを迎えろっていうけど、これ神様の神様を選ぶ方法がありますんで、それ我々はやっぱり本当に選ばれたいなら真面目にそれを理解しなければいけません。そうでなければ入りません。東大派だって東大の問題はね、どんなものでも受けたこともありませんね。あんまりちょっとリアリティがありませんけども、だってやっぱりちょっとね、過去の問題とか勉強しなきゃいけないんじゃないですか。そうじゃありませんか。いろんな看護の試験でもそうじゃないですか。そうじゃないと多分慣れないんじゃないでしょうかね。そういうことありますよね。だからどうぞ、やっぱりただ繰り返し言うんですけども、多くのクリスチャンは聖書を読んでクリスチャンらしい変容してるんですけども、それはそれらしい格好してるわけであって、でもってキリスト教らしくて、要は自分の好む距離しか受け入れてないんですよ。で自分が先なんですよ。だから見えないんです。それはイエス様時代の立法者パリサイ人もそうですよ。望んだ方向を信じてすぎないんですよ。でも真理、だから目の前に真理そのものであるイエスキリストが来ても皮肉なことにそれを追い出しちゃったり超えてしまったりするんですよ。でもこれ他人事と思っちゃいけないんですよ。今の教会だって本当の意味ではキリストの言葉で聖書のことを受け入れてないんですよ。だから、わけのわからないと平気で言ってるんですよ。だから、しかし、それは、間違えましたとかね、学校で間違えて赤点取ってしまったとかね、追試があるから大丈夫だって、そういう問題ならいいんですけど、やっぱり、これって、セカンドチャンスはないですよ。皆さん、どう思います？セカンドチャンスって聞いたことありますけどね。ないと思いますけどね。もう再チャレンジであるといいんですけどね。ないと思いますよ。カソリックも似たようなことで、煉獄ってこれ再チャレンジって意味ないですよね。ないですよ、それは。一回こっきりなんですよ。で、火が熱いからってね、
水深を移してくれって、そういうわけいかない。そう簡単にいかないって、そういう人いたじゃないですか。
ラザロと金持ちで、暑いからあっちへ移してください。そうはいかないんだって答えてませんか。
失敗したからってそうはいかないんですよ。だから真面目にセミナーやってるんです。で、そういう意味合いでは、死を恐れなければいけません。で、神様が書いた言葉ってですね、残念ですけど、私はクリスチャン生活長いから、多くのクリスチャンは大体考え分かってますよ。甘いんですよ。なんとかなるとか言ってですね、で、世の中なんとかなるかもしれないですね。追試とかいろいろあるかもしれないですね。恩情があって、補欠とかあるかもしれないけど、これは、イエスははっきり言いました。命に至るものは狭い。その道も狭い。それを見出すものは、ものは少ないって言ったんですよ。だから、真剣に私はやっております。で、私の歩み方を、押し付けるつもりはありません。しかし、レムナントのセミナーなんで、やっぱり本当は語らなきゃいけない。そうでないならば、
危ない。危ないわけですよね。で、それは、まさに今の多くのクリスチャンが歩んでる道なんであります。ことをぜひ見ておいていただきたいというふうに思います。じゃあちょっと早いですけども、ちょっとここら辺か、じゃあ何か三上さんありますか。
ありませんか。アンケートをいつもお願いしていますので。